フォトニュース、東近江、東西南北、季節の話題をお知らせ。今月のスマイルさん、ひなたちゃん、はるたくん、そらちゃん、ひな人形巡りでお会いしました。2月22日、歴史から学ぶ未来への投資、東近江市総合戦略フォーラム。東近江市は潤いとにぎわいのある豊かな地域づくりを目指して、第2期東近江市町・人・仕事創生総合戦略を策定しました。本市の総合戦略の目指す方向性について、市民の皆さんと共に考えるため、昨年連携協定を締結した龍谷大学の入澤隆学長を迎え、フォーラムを開催しました。第1部では入澤学長が基調講演を行い、歴史文化の観点から様々な歴史文化を育んできた東近江市の未来について話しました。続いて龍谷大学の深尾正隆教授をコーディネーターに迎え、入澤学長、小倉市長の3人が提談を行いました。第2部では、伝えるから伝わる人材育成にと題し、現役高校生を交えてワークショップを開催しました。参加した奥田博美さん、上二俣町は、多世代で文化や環境を大切に守り育てていくという入澤学長の話に共感しましたと話しました。2月25日、県立八日市南高校生文部科学大臣賞を受賞。県立八日市南高等学校火力デザイン科の生徒2人が、設計図などを正確に書き写す技能を測るトレース技能検定試験で文部科学大臣賞を受賞し、担任の吉村教諭とともに小倉市長に報告しました。トレース技能検定個人の部において1級で西修子さんが全国1位、2級で上原奈々さんも全国1位となり、2人とも文部科学大臣賞を受賞しました。さらに団体の部でも全国1位となり、県立八日市南高等学校が創立されて以来初めての主要部門で3冠を達成しました。西修子さんは、4月から造園業界で働きます。図面を描く機会があると思うので、この技能を生かしたいと思いますと意気込みを語りました。2月29日、温かみのある伝統文化を紹介、ラトビアの文化と手仕事展。ロシアに隣接するバルト海東岸のラトビアの魅力を紹介するラトビアの文化と手仕事展が蒲生図書館で開催されました。ラトビアは自然豊かな国で、日本と同様に四季があり、美しい季節の移ろいを感じることができます。そんな自然あふれるラトビアには、四季に沿った暮らしと伝統文化を大切にする人々が暮らし、編み物や織物、木工品などの手工業が盛んに行われています。今回の展示では、防寒だけでなく、かつて冠婚葬祭に欠かせない小道具だった手編みのミトンや、柳で作ったバスケットなどの手工芸品、文化や歴史を伝える写真パネルなど約80点が紹介されるとともに、関連図書の特設コーナーも設けられました。来館した青木悦子さん、上平木町は、ラトビアという国を知らなかったけど、図書館でこんな素敵な作品を見ることができてよかったですと話しました。3月1日、商家に伝わるひな人形巡り華やかに。古くから近江商人屋敷を彩ったひな人形を紹介する商家に伝わるひな人形巡りが、五箇所近江商人屋敷など五箇所地区一帯の旧施設で開催されました。このイベントでは、五箇所地区の商家に伝わるひな人形や近江上布を用いて制作された創作ひな人形など約110組のひな人形が展示されました。中江順五郎邸では、天皇陛下が即位礼正殿の儀大嘗祭でお召しになった 香炉膳の御宝に身を包んだひな人形二髄が全国初公開されました。また地元の人が手作りした町中びなが会場周辺に飾られており、訪れた人は風情ある町並みで町中びなを探しながら散策していました。高槻市から訪れた小村康さんは、毎年楽しみにしています、今年は令和びなも見ることができ、例年と一味違うひな人形巡りが楽しめましたと満足げでした。写真が5枚掲載されています。1、琵琶湖の自然を題材にした聖子びな。2、即位礼正殿の儀で天皇陛下がお召しになられた衣装をモチーフにした創作人形。3、江戸時代に流行した京穂びな。4、庭園に飾られたひな人形。5、町並みを彩る町中びな。